通告に従い大きく4点ほど質問いたします。若干多ございまして、市長教育長のご答弁がしっかりしたご答弁をいただければ早い時間で終わると思いますのでよろしくいたします。まず1点目は国境離島についてと通告しましたが国境離島新法についてですので市長よろしくお願いします。市長が常に離島振興策として求められていた有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に関わる地域社会の維持に関する特別措置法がつまりこれは国境離島新法ですけれども、議員立法で提案成立したのはことは以前に報告を受けました。このことは市民にとっても悲願であり来年4月施行から10年間の時限立法とはいえ国境に面した離島としては画期的な法案だと私も感じております。そのことで地域の活性化人口交流が増加をすれば地域産業が図られこのことで雇用の拡大により人口減少の歯止めがかかるのではと期待を大きく持っております。この法律の成立にあたっては衆議院議員谷川八重先生の大きなお力添えがあったことを感謝するとともに離島の振興に全力で取り組まれていることを忘れてはいけないと思っております。行政報告の中で民間行政そして議会も含めた協議会を設置して具体的施策を検討されるにあたり、市としても国境離島新法施行に向けてしっかりとした基本的な方向性や考え方が必要と思いますが市長のお考えをお伺いいたします。また国境離島新法は新たな国の政策であり今後は長期的な政策については昨年作成されました第2次壱岐市総合計画に基づいて実施されるのかそれとも新たな政策として見直しも含め検討されるのか併せてお伺いいたします。
深見議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
15番、深見義輝議員のご質問にお答えいたします。まず、国境離島新法についてでございますけれども、この法律につきましては、議員おっしゃいますように、国境に面する離島民の悲願でございまして、4月20日に、成立をしたところでございます。国境離島新法にかかる施策提案につきましては壱岐市においては法制定前の3月の段階から市役所内各課から施策案の集約5月下旬には島内の民間経済団体からなる壱岐市国境離島新法制定規制会において働く場所づくりをテーマとして市民皆様からアイデア募集が行われました。最終的には市と規制会と合わせて約170項目の施策提案が出されております。このような中で国・県の今後の流れといたしましては内閣総理大臣が基本的な方針を定めるとされており対象都道県は計画を定めるよう努めるものとされております。そこで特に県が今後計画を定めるにあたりましてはやはり壱岐市の計画が必要でございます。そのため党内の組織として壱岐市国境離島新法制定民間会議、壱岐市議会、壱岐市が一体となって具体的施策の協議や国県等への要望を行うため、去る8月31日に壱岐市国境離島新法協議会を設立したところであります。この間、深見議員には全体的見地から大変なお力添えを賜りました。お礼を申し上げます。今後、この壱岐市国境離島新法協議会において、具体的施策の協議を重ねていくこととなりますけれども、行政として基本的な方向性といたしましては、国境離島新法の基本方針に沿って、特定有人国境離島における地域社会の維持のため、各種施策を推進していくところでございますけれども、第2次壱岐市総合計画及び壱岐市町人仕事創生総合戦略に掲げる重点施策、特にこれまで協議を重ねてきた雇用の創出につきまして、重点的に推進することと考えております。壱岐市国境離島新法協議会における協議内容今後の国県等の動向を注視しながら適宜総合計画総合戦略の見直しを行いまして 中長期的なビジョンを描いた上で具体的な施策の展開を図りたいと考えているところでございます。
議長。
はい、深見議員。
先ほども言いましたように、これは画期的な法案でありました。私たちも非常に期待しているところでございます。ただ広報を通じてでも国境離島の法案の内容については広報などで市民の皆さんにお知らせはされていると思いますけれども、ある方からですけれども、ちょうど国も集団的自衛権のそのような議論がされている中で、国境離島は、防衛を核にした、いわば自衛隊の配備ではないかというようなご意見もいただきました。いえ、それは違いますよ。地域の活性化のための国境離島新法ですよとお伝えしましたが、やはり市民の皆様には分かりづらい点が若干あろうかと思いますので、今後は協議会の中で深く協議されていくとは思いますけれども、その辺、市民の皆さんにお知らせする場を、市長として行政としても作っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。この辺件は今から協議されていくことですので、深くは申しませんけれども、地域振興のためにさらなる施策を練っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。次に2点目の質問ですが、安全な町づくりについてです。本年度は熊本県を中心とした地震や東北地方の台風災害などを予測もしれない自然災害が、全国的に発生する中、市民の生命財産を守るにも、行政の確かとした体制づくりが求められると思います。そのためにも総合的な域史防災計画を策定し、それに基づいて防災訓練を実施し、市民の防災に対する士気の高揚を図ることで、初動体制の強化により大惨事を防ぐことが急務と感じます。現在各自治公民館においても自主防災組織が編成され、緊急の事態に対応されるよう組織体制づくりが図られていますが、台風を除いては大きな災害の発生することが少ない力士ですので、まだまだ市民の意識の高まりは薄いと感じます。今回新たに危機管理課を設置されましたが、その機能を今後どのように図られるのか、市長のお考えをお伺いいたします。また各自治公民館で組織された自主防災組織の機能が連携して発揮されることが、被害を最小限に抑えると考えます。そのためにもその体制強化を今後どのような形で図られるか、合わせてお伺いいたします。
はい、白川市長。
2番目の深見議員のご質問、安全な街づくりということでございます。自然災害はもとより、専門家化する原子力防災などあらゆる危機に対して迅速かつ適切に対処するため、行政の最大の責務である防災危機管理を統括する部署を設け、危機管理体制のさらなる強化を図るとして危機管理課を設置いたしました。まず近年の大災害の発生状況を振り返ってみますと、地震では平成7年1月の阪神・淡路大震災、平成23年3月の東日本大震災、そして今年4月の熊本地震がありました。豪雨災害では平成26年8月の広島市の土砂災害、平成27年9月の茨城県常総市の鬼怒川決壊による水害、またつい最近では台風10号による東北北海道での水害が発生しております。このように今まで1000年単位、100年単位で発生すると言われておりました大きな自然災害が、今では短期間で頻発する、そういう状況が現実いたしております。本市でも平成17年3月の福岡県西方沖地震では被害が発生しておりまして、熊本地震では震度3の揺れが記録をされました。 また7月12日から13日にかけて発生した大雨では、壱岐市で初めてとなる避難勧告を勝本町全域と郷村町沼津地区に発令いたしました。このように私たちはかつてないほどの自然の脅威にさらされていると感じており、片時も気を緩めることはできません。よって危機管理課を設置して、市民皆様の生命財産を守る体制を強化したところであります。また原子力災害については、東京電力福島第一原発の事故のとおり自然災害とも関連しておりますけれども、その特殊性に合わせた対応が必要となり、無味無臭で目には見えないという大変難しい放射能物質での対応、また内部被曝を防ぐための安定溶素剤の確保、放射線量の測定、そして今年度は郷村町大島の三島小学校体育館を放射線防護施設として整備を進めております。長島・春島地区でも今後整備していく計画にしております。このように専門家化する原子力防災に対応する必要がございます。また広範囲に自然災害が発生した場合、すべての災害現場に消防などの公的機関が駆けつけることは不可能でございまして、被災者支援等の緊急対応には限界があります。被害を最小限に抑えるためには、市民皆様に防災意識を高めていただくこととともに、自らの身は自ら守る、自分の地域は自分たちで守るという精神が大切であると考えます。危機管理課はこのことを主として防災地域の普及啓発にあたり、避難訓練の実施、資機材の整備、避難計画の見直し等に合わせて防災機能の向上を図るものといたしております。自主防災組織は阪神・淡路大震災の際、生存者の 95% が自らまたは周りの人から助けられたと言われておりまして、今回の熊本地震においても同様の事例が報告され、その自主防災組織の重要性が再認識されております。平成16年度当初、自主防災組織の組織率は県で平均組織率 51.3% でございました。当時壱岐市は 27.5% でありましたが、各自治公民館への出前講座などを通じまして、現在は160組織 79.9% まで組織化されております。組織化については今後も推進してまいりますが、合わせて議員おっしゃるように体質強化、そして、現実にその動きということが大事になります。芦部町箱崎室津箱崎本村両自主防災組織では、今年9月4日に避難訓練を計画されておりましたけれども、台風の接近で中止となっております。このような自主防災活動に可能な限り行政も協力して他の自主防災組織に広げ活動の活性化につなげていきたいと考えております。また本年6月には防災士会が設立されております。各自主防災組織に最低1人の防災士がいることを目標の一つとして活動が行われておりまして、このことも自主防災組織の体制強化の一つになると思っているところであります。
議長。
はい、深見議員。
今市長の答弁の中にありましたように、箱崎二公民館で、9月4日に自主防災組織による防災訓練を実施することをしておりましたが、先ほど言われました台風で、中止となりました。で、やはりこのまず、当公民館には、市の職員さんもおられるということで、計画書もこうしっかりしてできるわけですよね。そういった中でどうしても市の職員さんの協力がないとなかなか、そういった計画というのが非常にこう難しいと私も思っています。本来なら9月4日実施された結果をもって市長に少し、質問をしようかと思ったんですけども、実際、計画はできませんでしたので、まずこの計画にあたって、それから今後の運営にあたってですね、どうしてもこうやっぱり認識の高い市の職員さんがやっぱり一人でもおられた方が、サポート的におられた方がやっぱりいいと思います。たまたま公民館にそうした市の職員さんがおられますからいいということもありますけれども、やはりその担当の というか、基幹理科の担当の職員では先ほども言いましたように119、まあ、全自主防災組織ができれば200ぐらいになると思いますけれども、対応は非常にこう難しいのではなかろうかと私も思っておりますので、やはり職員の皆さんが横断的に、やはり各公民館の、まあ、自主防災組織のサポート的役割をできればと思いますので、その辺をもう一度市長のお答弁をよろしくお願いいたします。
はい、白川市長。
危機管理課を中心にですね、今おっしゃいますように自主防災組織と緊密な連携を取って、その防災訓練等々に、市も一緒になって、数多く進めていきたいと思っております。
はい、議長。
はい、深見議員。
まあ、あの訓練の時はですね、一緒に、ドコモが一緒にその防災訓練するわけでございませんので、管理下である一定の対応はできると思います。ただ先ほど市長も答弁の中にあったように、災害が一時起きれば瞬時にその地域は、まあ、消防それから消防団が、その地域に駆けつけるということもできませんので、先ほど言いましたようにやはりその地域をある程度サポートする市の職員の配置というのはですね、今後、まあ、防災計画の中でもよろしいございますので織り込んでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。次に3点目の質問ですが、活気ある産業についてです。一次産業、特に農業の活性化については以前にも何回も質問しましたが、なかなかその打開策が見出せていない状況ではなかと思います。 JA 壱岐市においても農業振興に対しての対応を考えてあると思いますが、まあ、経済団体ということもありますので、さまざまな要因のために現実に至っていない状況ではないだろうかと考えています。行政としても農業政策を策定することが必要ではなかろうかと思っております。前回の質問でも、JA の営農振興計画を基づいてということでありましたけれども、しっかりとした行政の農業政策を持つことが、地域に活力と元気を生み出すことができると考えております。国は一次産業においても社会情勢の鑑みを考え、従来の守りの農業から攻めの農業へと政策転換をしてきました。将来の農家経営を守るためにも、農協の営農計画と合わせて先ほど言いますように新たな生産産業として強化を図る必要があると考えております。まあ、本来ならば各集落農業法人が主体となり農地と農業を守り育てていかなければいけないと思っておりますが、壱岐市の現状を見ると高齢者、後継者不足と運営が厳しく、踏み切れない状態ではないでしょうか。そのような中、農業外法人の参入は仕方ないことだと思っております。現在畜産においては100棟規模の牛舎計画をはじめさまざまな計画がなされているようですが、農協が掲げる7000棟回復までとは非常にこう厳しい状況だと思っております。そのような中に今後は雇用型農業としてさらに当該の資本を活用した企業誘致農業政策の基盤強化を図っていくかできないか、市長のお考えをお伺いいたします。また高齢化の、離農者が多い中、新規就農者の後継者対策としてさまざまな施策が講じられてありますが、今の政策では少し限界ではなかろうかという農家の声もあります。特に農業に関しては作物種類別においては就農から経営安定まで時間差があり、その間の経済的面の安定を図ることが難しいためになかなか思い切ることができないとの意見もありますので、柔軟な施策が必要ではないかと考えますが、合わせてご答弁のほどよろしくお願いいたします。
はい、白川市長。
深見議員の3番目のご質問、活気ある産業についてでございます。 高齢化、後継者不足の打開策として当該資本の企業誘致による農業基盤の強化を図ってはどうかとのご提案でございます。本市の農業振興面での大きな課題につきましては、ご指摘のとおり農業者の高齢化、後継者不足でございます。現在国県等の各種事業を活用いたしまして、新規就農者の確保対策を実施しているところでございますけれども、高齢化の進展が早く、現実的には年々農業就業人口が減少いたしております。ご提案の当該資本の企業誘致による農業基盤の強化につきましては、本市が離島であるために輸送コスト等が本土地区より高いことと合わせて、本市の特徴として旗地が点在しているということと考えております。こういったことから、なかなか当該の企業誘致につきましては現段階では困難ではなかろうかと考えております。しかしながら、有人国共有等法が成立いたしておりまして、海上運賃の低廉化が実現すれば可能性は高くなるのではないかとも考えております。また離島での作物作付けに企業が地域性、いわゆる差別化のメリットを見出していただくことがあれば、さらにこの可能性は高まっていくのではなかろうかと思っておるところであります。県内でも JR ファームが松浦市に、キャタピラー九州が諫早市等に進出をしております。今後は他地区の企業参入等の事例調査を行いまして、地域への波及効果等について調査検討するとともに、情報収集を行い実現可能であるかどうか具体的に検討してまいります。次に、現在新規就農者に対する支援といたしまして、施設の機械整備について国県事業の活用により市上乗せ分も含めて支援を行っております。また技術習得から経営面については、国の青年就農給付金兼税制益士が、実施しております農業研修事業との活用により支援をいたしております。ご提案の農業種別において経営面に差が取り組みにくいのではというご意見でございますけれども、特に繁殖牛系については、施設整備、元牛導入に多額の初期投資が必要な上に、子牛の出荷までに数年を要することから、繁殖牛経営は取り組みにくいとの意見があるのも事実でございます。しかしながら、現在実施しております国事業の畜産クラスター事業、クラスター構築事業では、新規就農者は施設整備について最大で 73.5% の助成、元牛導入につきましては最大で27万5千円の定額助成を行っております。合わせて税益士が実施しておりますチャレンジ7000事業を活用することによりまして、導入にかかる償還軽減につながるのではないかと考えております。実績といたしましては、畜産クラスター構築事業によりまして、27年度の1名、28年度の1名が就農される予定となっております。これはともに30棟規模でございます。これからも他の作物等も含めまして、国県との事業を最大限活用し、新規就農者対策を積極的に推進してまいります。
議長。
はい、深見議員。
今市長の答弁の中にもありました JR 九州ファームですね。これは域の、アスパラですけど、アスパラの生産部会の何名かが、ここ松浦はアスパラとブロッコリーが生産されていますので、現地視察行かれたそうです。非常にやっぱり画期的な、結局企業が来て、企業が運営する、運営は企業がするんですけども、現地の雇用をして、で、営農指導に関しては税の力を借りながら、ですから、地域を盛り上げるという、先ほどずっと市長が、他の議員の答弁にもあったように、今まで企業誘致、工業、それから、コールセンターなどあるんですけども、農業もですね、新たな参入として僕はいいんじゃなかろうかと思っております。先ほど何社かずっと挙げられましたけれども、せっかくですので、そういうとリサーチですねしていただいて、もしも、相手があることですから、非常にこうハードルも高いと思いますけれども、 できるだけこういった企業をして雇用を増やしてですね、その後に言いましたように後継者対策のですね、先ほど言いますように設備の面には国、県、市の補助があるとですけども、乙島議員が言われた通り、やっぱ生活面のやはり3年間やっぱり生活していくためのですね、そのやっぱり経費面が非常にこうきつい、そのためにやっぱりなかなか踏ん切れないというような話もあります。ある人が言われるには、そういったこういった事業をしていただいて、そこに雇用していただいて技術習得もそこでできる、まあ、これはもう一石二鳥じゃないですけども、そういった関係でですね、本来なら経済団体や農協にそういった施設を持っていただきたいんですけども、なかなか、事業を行うだけには多額の資金がいりますので、やはり当該の資本の大きいところにですね、そういった関係をしていただければと思っておりますので、さらなる市長のチャレンジをお願いしたいと思います。この中で九州管内で八農場が経営されておりまして、内容を見ますとほとんどが野菜、それから、果物、みかんテロ、まあ、そういったものが主体です。まあ、若干一つ養鶏で卵というところがありますけれども、まあ、畜産はされてないというところですが、まあ、畜産は非常にこう経費的厳しいのかなとは思いますけれども、まあ、域は畜産が売りですので、もしもこういう形で、畜産経営ができればですね、繁殖の農家も非常にこう助かると思いますので、プラスは非常にこうあると思いますので、ぜひとも、取り組みの中にしていただければと思っております。それと先ほど言いますように後継者対策ですね、まあ、畜産では市長が言われるのは3年、それからアスパラでも定食から2年、まあ、一般作では、まあ、早く施設ができれば開ければ収穫になりますけれども、先ほど言いましたように、やっぱ生活面のそういった対応を、まあ、生活面に助成するとは私も言いませんけれども、そういった人たちが、取り組みやすいような形の体制作りを今後していただければと思いますので、再度ご答弁のほどよろしくお願いいたします。
はい、白川市長。
確かにおっしゃるように、その、新規就農から、それが成果品として出荷できるまで、その間の期間というの、そのことについてですね、やはり、何らかの対策といいますか、関係機関と協議していかなければならないと思っているところであります。
議長。
はい、深見議員。
もう一つですけれども、これはまあ、農家の方から聞いた話ですので、正確さはちょっと私も分かりませんけれども、新規就農支援、まあ、事業の間に牛舎建設が一緒にできないものだろうかというような話も聞きます。その辺は私もはっきりした、まあ、調査しておりませんので言えませんけれども、まあ、それができるならば1年でも早くなるのではないか、ただし、2つの事業、補助事業を1人の、まあ、1人1名が受けるということは非常にこう難しいというようなお話も聞いたような、話でした。その辺をですね、もう一回調査されて、もしもそういったことならば、できるだけ早く収納が可能な状態にしていただければと思いますので、合わせてよろしくお願いいたします。次に4番目の質問ですけれども、優しい教育についてです。まあ、これは以前も一般質問でしましたが、全国的に多種多様な児童生徒を含む青少年の事件事故が多く発生しております。またその内容についても死亡事故が起きるまでの悲惨な事件で発生していることから大きな社会問題として取り上げられております。全国的な事件事故発生後、県の教育委員会より指導がなされ、教育委員会としても初動体制で各学校に指導対処されていると思いますが、本市における学校教育の中でどのような対策を講じられているか教育長にお伺いいたします。また地球温暖化現象に伴い年々気象が変化していく中、今年は例年にない気候で 4月の中旬から約1ヶ月半ぐらい雨も降らない状態でした。連日35度以上を記録する猛暑が続く状態で、学校での子どもたちの健康面に対するケアはどのようにされているか併せてお伺いいたします。
はい、久保田教育長。
15番深見義輝議員のご質問にお答えをいたします。2学期の始まりの日の9月1日は長い夏休みから体と心を切り替える節目として私どもも重視をし、各小中学校に連絡を取りながら児童生徒の登校の様子をまず確認をしたところでございます。不登校気味の子どもたちも含めながら特段の変化はないということの確認ができ、ほっとしておりますが、この基盤には各学校の取り組みもさることながら、現在 SSW スクールソーシャルワーカーという2名の方を壱岐市は配置をしておりまして、この2名の方々が夏休み期間中も時間を問わずご家庭と学校とのパイプ役となって取り組んでいただき、子どもたちの心を大変癒していただいております。そのような形の中で落ち着いた休みの生活を送ったものと思います。おっしゃるように全国で悲しい事故も始業式を前に起こっていることを考えれば、壱岐市としてこれまで取り組んでいる、これから取り組もうとしていることについてはひとまず間違っていないだろうと考えております。先に議員様皆様にもお配りをしておりますが、このように壱岐市は壱岐市の教育というリーフレット版を持ち、市内小中学校の全教職員にも持たせております。その中の壱岐市の教育努力目標の第1番目に挙げておりますのが、豊かな人間性という言葉を挙げております。このことが議員のおっしゃる優しい教育の中の優しい心ということにつながるものと受け止めております。豊かな人間性、簡潔に申しますと次のように説明をしております。自らを律しつつ他人と協調し、他人を思いやる感動する心を持った子どもたちの育成、当然教師の方もそういう心を持たなければいけないということが基盤にあります。このような心をさらに進めていくために、壱岐市はこのような授業を進めていくときの心という、授業の心という壱岐市教委オリジナル版を、これも全教職員に配布をし、校長は校内の研修会、市教委は校長会をはじめ各種研修会でこの中でその心を詳しく説いています。わかりやすく申し上げますと、授業の中で講演ともわからんとか、これもでけんとかと、かつてはよく教師も友達も発した部分があったと思います。今はそういった言葉が微妙な心を持つ子どもたちに与える影響が大きいということを重視して、そのような言葉そのものをまず教師が発しない、そのためにはどうするかということ等をしたためている中身でございます。県下に誇る壱岐市の学校訪問という制度は、全小中学校を学校訪問いたします。その中でこの2つの資料をもとにしながら、校長が指導した上にさらに市教委も一緒に共通認識を図っているところでございます。今日も実は午後が三島小学校の学校訪問指導日にあっておりますが、この一般質問が早く終わると私も行けることができます。同行を考えているところでございます。よろしくお願いいたします。それから学校で市教委でそのような取り組みをしておりますが、今はいろいろな組織と連携をするようにということを言われております。特に地域でとこう考えますと、公民館活動、 PTA、学校支援会議、老人会や婦人会、厚生保護女性会、民生委員の会、人権擁護委員会、保護司会等お力添えをいただいております。挨拶運動、声かけ運動がその代表です。さらに健全育成協議会には防犯パレードや危険箇所、通学路の点検等、整備等にもご助言をいただき、老人会による3世代交流ゲートボール大会での果たす小学生における役割も大きくございます。子ども110番の家は現在233箇所お願いをして受け持っていただいておりますし、スクールガードリーダーという制度もありまして、これも2名これまでの経験者を配置しながら28校を半分に分けて計画的に訪問しながら学校と連携をして取り組んで子どもたちの安全に努めているところでございます。学校警察連絡会議とか要保護児童対策会議等、この要対策会議等がこれまで県下でも起こりました怖い事件に関わる時の学校の取るべき道として、あるいは市教委が進める部分としてのご指摘をいただいているところでございます。今壱岐市教育委員会も学校教育課を中心にこのような優しい教育、優しい心の教育をするためにも学校教育課の指導主事が部屋に閉じこもって口で指導するのではなく、現場に赴きながら動く教育委員会という形をモットーにして、それぞれの学校と力を合わせて子どもたちが悩み苦しんでいる部分に手を差し伸べていく教育行政を進めていくところでございます。高段の猛暑が続きました今年の健康面のケアについても、実は夏休み中も朝のラジオ体操からサマースクール、水泳教室、あるいは陸上練習、朝マラソン等、それぞれの学校が独自の形で子どもたちの教育活動の手助けをして、保護者の方からは大変ありがたいという言葉も教育委員会には寄せていただいているところでございます。しかしやはり健康面のこと、安全なこういう活動を保障するために学校は日頃から持っております危機管理マニュアルをもとにしながら、特に今年の猛暑の中では教職員としては子どもたちの安全生命に関わることには気を配りました。おかげさまで結果としては特段の事故もなく2学期を迎えました。テントの設営は運動場もプールも、そして木陰で休むことが十分でない場合は空調設備のついた保健室等に行かせて休憩を取らせる。特にサマースクールで補充学習をする場合も、子どもたちは実は空調設備のついた図書室等を使うこと、パソコン室を使うこと等を教師の方も配慮をしながら進めたところ、ひとまず無事に終わったように思っております。2学期を迎え、運動会、体育祭の練習等でまだまだ残る残暑の中でのこの猛暑の対策は、きめ細やかに水分を補給したり休息を取りながら、子どもの安全管理について学校が体罰も含めながら、こういう運動練習、運動会練習等については細心の注意を払うよう9月2日の校長会等でも指導をしたところでございます。壱岐市の学校現場と教育委員会が一枚岩となりながら子どもたちの安全安心生活を進めていくため、今後も進めてまいり所存でございます。いろいろお気づきがありましたらまたお聞かせいただきたいと思います。
議長。
はい、深見議員。
教育長、早速昼からもう行動されるということで、もう非常に私もそれに遅れてはいけないと思いますので、再度は言いませんけれども、やっぱり環境の方に関しては、地球温暖化、それから大気汚染、PM2.5 など、都市部においてはもう空調も導入したいような話も出ております。特に福和市あたりは、徐々にでも入れていくような近いところでありますので、また東日本では、学校の避難施設として、もう含めて環境整備をしていく、空調も含めてですね、そういう状況に入っておりますので、今後教育施設のどのような形になるか分かりませんけれども、子どもたちの安全安心な教育現場としてご尽力いただければとお願いして終わります。
以上をもって深見義輝議員の一般質問を終わります。 先ほど深見議員の答弁の教育省の答弁の中で、一般質問が早く終われば聞きますというような議員に向けた、要請のように発言を捉えました。一応一般質問につきましては50分以内となっておりますので、その予定を持ってですね、執行部側も予定を組んでいただくようよろしくお願いしたいと思います。